それでは聖書拝読ヤコブ書4章4節から6節までです。新約聖書の425ページです。拝読いたします。神に背いた者たち、世の友となることが神の敵となることだとは知らないのか。世の友になりたいと願う人は誰でも神の敵になるのです。それとも聖書に次のように書かれているのは意味がないと思うのですか。神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをください。それでこう書かれています。神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになる。
それでは、哀絶なる神への真実なる謙遜と題しまして、白賀先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあしばらくにしてください。はい、それでは、今日はですね、ヤコブ書の4章、4節から6節、特に前回4節をね、お話しさせていただきましたので、今日は5節と6節を中心にね、お話をしていきたいなというふうにね、思います。今日は礼拝のタイトル、これね、また後で意味が分かってくるだろうと思いますけれどもね。皆さんどんな風にね、今回の箇所、思われたのかなということでありますけれどもね、6月に入りましてね、本当に梅雨らしい天気になりまして、雨とそれからこのね、何とも言えない梅雨らしい、ね、いい意味での鬱陶しさがありますけれども ね、皆さんもこういう湿気が多い日はね、あまり心よくないのか、巷の声も梅雨が来たからね、え鬱陶しい日が続きますねみたいなことを言ってる人が大勢おりますけどね、私一人喜んでいますでね、こんな季節ないです、洗濯物が乾かないとか、ね、もう傘を持っていかなきゃいけないとか、手が使えないとか、そんなことを言う人が多いけどね、どうなの、みんな手が使えないですか、傘を持って傘に雨の音が落ちるのは心地いいじゃない、はい、ね、そう思いませんか、ね、まあ、つくづく思いますけどね、人はいろんなことを言いますね、しかし梅雨がないとね、日本はいろいろと水不足にもなりますのでね、大いに雨降っていただいて、今日からちょっとね、今日の夜ぐらいからちょっと雨が、ね、たくさん降るんじゃないか、台風の影響もありますのでね、まあ、それはそれで気をつけなきゃいけませんけど、今週はね、皆さん何と言ってもね、2日後に米朝首脳会談がありますので、おそらく皆さんもね、どんなことがね、直接話し合われるんだろう、ちょうど日本時間の午前中だから、時差がね、1時間か2時間でしょ、ですからね、午前中にもうそのまま歴史的なね、会談の模様が中継で伝えられるんじゃないかと、どんな風な雰囲気でね、両者が出会って話をするのか、まあ、いろいろと興味を持つところでありますけど、まあ、歴史的なね、歴史的な会談であることは間違いありませんが、まあ、しかし何が話し合われるかということが問題でありますね、安倍総理は早速アメリカのね、大統領トランプ大統領に事前にお会いしていろんな話をしておられますけど、 さあどんな風にねトランプ大統領がこの度ね金正恩委員長に出会って話をするのかね、本当にこれは世界中がね注目しておりますけど、蓋を開けてみないとわからないという会談がね今回の会談ではないかなというふうにもね思います。普通あの首脳会談というのはね大体事務方がもう折衝しましてね大体の方向性を決めて行われるのが従来のケースですけどね、今回だけはねそういうことが全くないようなね状態での会談なので、何が飛び出すかわからない、ね、そんな雰囲気もあります。まあ、しかしあの日本の立場からしてみればね、とにかく北朝鮮の核の問題とそれから日本においては特にね拉致問題の解決がね最重要課題でありまして、そんな中でね日本がどう対応していくのかということはこれから安倍総理ね真剣に考えていかなきゃいけない問題ではないかなと思います。まあ皆さんもねいろんなことを通して日本に置かれている状況はそれそれなりに理解されていると思いますけど、結局北朝鮮としてみればね経済的に非常に今困窮しておりますので、なんといってもね経済支援が欲しい、経済支援ということで言えばねこれはもう日本なんです。ですから皆さん日本は非常にそういう意味で強い立場にいるということも知っておかない。アメリカははっきりこう言ってますでしょ、北朝鮮とアメリカは遠いのでお金の問題は近い国にお願いしてもらいたい、まあ、上手に言いますね、お金を送るのに遠いも近いもないんだけど、ね、今電子決済でさっと行きますからね。まあトランプ流のジョークかもしれませんね。つまりはっきり言えば私は出しませんということを言ってる。で近い国にお願いしてくださいということは、まあ、はっきり言えば韓国と日本なんで、韓国はそんなにお金ないのでね、結局日本です、ね、はい、日本のお金をね、まあ、期待する。しかしもあれはあるんで振り方を進めれば、だったら日本と仲良くしないといけないでしょという圧力をもうかけてるわけでありまして、ね、まあ、それに対してあの安倍総理は拉致問題が解決しない限りは経済支援はしません、はっきり言ってますよ。ですからあの北朝鮮は今おそらく日本に対して一番イライラしてると、ここ最近の労働新聞を読むと日本に対する論評があまりにも多い、ね、相当日本に対してこれは大変だと思ってるんだろうと思いますね。まあ、でもその辺もね、金正恩委員長一言で変わる国ですので、米朝会談でねどういうふうになっていくのか、まあ、即何か大きなあの結果が出るかっていうのはねこれは分からないけどね、まあ、しかしこういう会談が行われるということ自体はね、まあ、一つ前向きにねあの捉えていくべきことじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんも12日ねちょっとこう注目して、ね、見られたらいいなと思います。まあ、ニュースは話半分に聞いておいてください。特にニュースにまつわる、事実に関わる解説が始まったら話半分に聞いておいてください。だいたいいい加減なことを言うコメンテーターと解説者しか出てきません。特に NHK と、TBS とテレビ朝日はその通りだと思っています。そのことはまたね来週おそらく大いに話題になるだろうと思いますので、今日はそれぐらいにしておきましてね。皆さんの 先週ね何が一番良かったかと言いますとね、私にとってもういい裁判がありました。6月4日ね、アメリカの最高裁でねこの記事をね、まあ、最初の慶子先生も教えてくださったんだけど、どこに書いてあるんだろうかと思って新聞探したけど、なかなか新聞に出てこないね、この記事は不都合なんですよ、ね、しかしとある新聞で見つけました、ちゃんとこの記事。6月4日ね、アメリカの連邦最高裁が出した判決、最高裁だからね、私はもうもろ手を挙げてね、歓喜いたしまして、よかったなと思ったんです。以前に皆さんにお話したことがあります、これ、実は。何かと言いますと、同性カップルの結婚式、ね、はい、同性愛の結婚式のウェディングのケーキを作ってくださいと頼まれたケーキ屋さんのお話です、ね、そう、でそのケーキ屋さんは、はい、信仰上の理由で同性愛者のウェディングケーキは作れませんと言って拒否した、ね、でこの拒否されたことに対して拒否された側がこれは憲法違反であると、ね、いうことで、まあ、人権をねないがしろにするものである、 同じ結婚するという意味においては同性であれ異性であれね、ウェディングケーキなぜ作ってくれないのか、まあ、しかしこのケーキ屋さんはねやっぱりあの特進な信徒であったから聖書的な理解で見ればね結婚というものはね男性と女性がするものであって男性同士女性同士がする結婚は聖書は禁じていますという、まあ、この信仰の理由からそういう人たちのお祝いを心からすることはできないので、ね、いくらあの仕事とはいえそのためにケーキを作ることはできませんと言ってね拒否したんです。でこの拒否するということも信仰の自由であるからね、決してあのその人たちがねケーキを作ってほしいと言ってそのお店に行ったからといってそのお店がダメだからといって他の店に行けばいいわけの話でしょ。私は作りませんと言ってるわけだから他の作ってくださる、ね、ウェディングケーキ屋さんに行けばいいんだよ。ですからそういうまああの意味ではね選択の余地があるわけだからここでしかダメだということで塞がれたなんてのは問題ですけどね、いわゆるこの回復可能なね権利としては回復可能の余地があるわけでしょ。でこういう場合はねあまり問題にならないんだけど、ただまあこのカップルはねやっぱりそれはそれで不快な思いをしたんでしょう。訴えまして、でとうとう裁判になっちゃったんですよ。でこれは大変だと思って私もずっと注目しておりましたが、なんと最高裁まで行ったんですね。はい、最高裁で最高裁でアメリカは判決が出ますとこれは判例と言います。裁判で出たね判決は基本的にですね判例という形で、こういう字書きます、判例、ね、この判例というのは法律と同じ意味を持ちます、はい、条文には書いてないかもしれないけど最高裁で判決を下したその判例は法律と同じ拘束性を持つんですね。したがって最高裁でこういう判決が出るとなるとね法と同じ価値を持ちますから、まあ、アメリカではねおそらくこれ最高裁で出たということはしばらくの間はねこの同性婚に対する例えばあのウェディングケーキであれブーケであれね何らかのウェディングドレスであれ何らかの形でそれを作ってもらいたいといった時にねデザイナーなり職人が拒否しても憲法違反にはならないということになります。でこれが覆される最高裁の判例が出るまではこの判例は今言ったように法律上相当な拘束力を持つんです、ね、でこれがねあのなんとね今回最高裁で、判事9人いるんですけどねその中にはリベラルな人もいたんです。だけどもその人も含めて7人がこの職人が拒否したことは憲法違反ではないという判断をしたということでね、まあ、私これ読んでああよかったな、やっぱりアメリカは健全な国であったということをね思いまして安堵しましてね、これちょっと都合悪いと思うんですよ日本のね、こういうことを推進している人たちは、はい、ですから一切報道しませんでした。なんで都合悪いかという一方で日本ではあることが起きておったからあること分かります？マコちゃん何それあることそれ皆さんね聞いたことあるかな、もしかしてニュースで、自民党のある議員がね会合でこういうことを言いました。私は結婚式に呼ばれたら必ず結婚式の挨拶でこんなことを言うんです。はい、ぜひねその新郎新婦を前にして私は挨拶でこう言います。ぜひとも3人以上子供を産み育ててほしい、ね、はい、そういう議員さんが毎回その自分が、ね、来賓で呼ばれればそういう言葉を必ず新郎新婦に送りますということをある会合で言ったの。そうしましたらねこれはとてもひどい発言だね言ったわけです。皆さんどう思います？
不自由やってるわけ
え
ですか？不妊治療してる人が子供が欲しくてもできないひどいことを言わないでって怒ったよ子供が欲しくてもできない人に気持ちがわからないんで
そんなわかりますよ、うん、 でこれにね、これにやっぱり噛みついたのが今言ったね、女性の権利とか女性が産むということがどれだけ大変かということをね、もうちょっとその配慮してもらいたい、産みたくても産めないね人たちもたくさんいるんだっていう、ね、そんな中でこんな発言をするのはね不謹慎だと言ってるわけね。で早速立憲民主党のあの枝野、ね、代表がこういう発言をねするのは政治的なセンスがないと言ってですね、大変こう批判をしたんです、まあ、女性蔑視であるね、いうことなんです。皆さんどう思います？また別の自民党の議員はこう言ったんですね。言葉の上で男女共同参画社会だとか男も育児だとかかっこいいことを言っても子供にとっては迷惑な話だ、ね、でこう言ったんです。子供はお母さんと一緒にいるのがいいんだ、子供はみんなママが好きと言ったんです。これまた枝野さんがですね噛みついたね、こんなことを言ったらパパが好きな子供もいるんだ、ね、それから母子家庭じゃなくて父子家庭もこの世の中にはあるんですよ。
へりくつですよね、
おっしゃる通りで皆さん、なんで私がこの話をあえてしたかと言いますと ねアメリカでは今ね最高裁判決出たって話しました。で日本ではね時を同じくしてこの発言が先週話題になってました。でね、何が言いたいかというとね、日本という国は今少子化なんです、ね、出生率というのがあります。これが 2. 厳密に言えばね出生率、これがね 2.07 あって初めて人口が維持される、ね、はい、2.07 というのは夫婦において子供を産む、その平均的な子供を産む出生の率です。 2.07 で今日本はどうかというと 1.43 です、ね、うん、ということは一つのカップルが2人の子供を産まないんです。 1.43 人しか産まないで、 2.07 になると人口が減らないんです。でね、皆さん今日本は人口がどんどんどんどん減ってるんですね。若い人が少なくなってる。で逆にお年を召した方は健康なんです、意外と
長生き
してますね、はい、まあね、そこまで言うと問題発言ですけど本当にあのね、いわゆる高齢化社会みたいですね、うん、そこでしてまたあの60歳とか65歳で定年した人が元気なこと、もう野原を走り回ってますからね、そういう人たちはもう皆さん観光地に行ったらバイクがずらーっと走ってる、見たらみんなおじさん、もうサイクリングの格好して上がってるでしょ、あれ若く見えるね、あのスーツなんていうか、サイクリングスーツみたいに着てる。でも私いつもあれを追い越すときにプッと見るとおじさんですねだから年配の方がやっぱ多趣味になってるのはあるけど元気です、はい、それから今だいたい60歳を超えた方々っていうのは老後が非常にあの保障された年金制度の中にいるのでね、ね、それなりにこの裕福なわけですよ。だからいろんな趣味を楽しめる、まあ、そういう意味ではとても元気でしょう、ね、だからもう高齢化社会、少子化社会、これは日本がね抱えている喫緊の課題です。実は皆さん忘れたかもしれませんが、安倍総理が去年解散した時の国難の一つはこれだったんですよ。安倍総理ってのはさ、私はそういう人すごいなと、この意味が分かる人がどれぐらいいるのかなと思って。日本には今大きな国難が2つある。一つは北朝鮮問題、外から来る国難、これは北朝鮮の核の問題、しかし内政における国難、これは、ね、少子高齢化という、いまだかつて歴史上経験したことのない少子高齢化を迎えていることですと言ったんです。でこれを克服するための、ね、選挙ですということを語りました。皆さんでも本当にこれ子供たちが減っていくということは大変なことなんです。で、これと同じことを経験した国がいくつかありますけど、その中にいつも挙げられる国がフランスなんですね。で、フランスはこの国難を乗り切った国の一つの例としていつも挙げられます。で、皆さんこのフランス、実際問題として出生率が回復しました。ね。 2を超えてますよ。だから人口維持の基準に達してるんです。でもフランスで皆さんこの少子化をめぐってどんな議論が今まで行われてきた、はい、この議論から見れば先ほどご紹介した国会議員の先生方の話はフランスではごく当たり前です。これを女性蔑視だとか政治的センスがないとかこんなことを言う人が政治的センスがない。だって皆さん考えてみて、子供3人以上産んでください、当たり前でしょ。だって2人で結婚したら2人産んでやっと人口が一緒になるんですよ。意味わかるんだよね。男と女が結婚してそこに子供が2人生まれてやっと維持できるんですよ。だから3人以上産んでくださいっていうのはある意味でね、国策として当然のことです。そして今度山東昭子という自民党の女性議員を超えたんです。4人以上産んだ子供には労働厚生労働省から賞をあげてもいいくらいですと言いました、うん、そうしたら女性団体がものすごいバッシングです。へー、とんでもないことを言う国会議員だと言われました。
自分たちが産まないといけないと思ってる
というかね、結局ねもう自由にさせてくれと言いたいわけ。わかります。もう究極はエゴイズムなんです。
日本のこと
か、ね、国が3人以上産みなさいとか4人産んだら賞をくれるとか、もうこういう女性をね、とにかく子供を産むことのために、ね、存在しているかのごとき、誰もそのこと思ってないんですよ。そういうふうに勝手に自分をなんていうかな、評価するわけ、女性たちが。だから私はね、そういうふうに思う女性がかわいそうですね。なんで子供のことを誇り思わないんだろう。
楽しいのにね。
ねえ。男性からすると一番羨ましいことは子供を産めることだ、女性。私、産めたくて産めないんだから。わかる？この壮絶なる思い。考えてみたら女性の特権じゃないですか。ね、それでよく考えてみたら、子供はやっぱりどうですか皆さん、ママが好きなんですか、パパが好きなんですか、え、ね、当たり前の話でしょ。動物の世界でメス親じゃなくてオス親が子供と一緒にいる動物いますかって。あのね、外からのね危険から子供を守るのは男です。でもいつも子供に寄り添って育てるのは女の役目です。こんなものは当たり前の話でしょ。でね、一方でこういう発言、政治的センスがねないと言ってね、まあ、枝野さんが噛みついたんだけど、私はこれ聞いてね、こんな議論してていいんだろうかと思う。で皆さん、またいつものように言います。皆さん、ここ最近温暖化の話聞いてます？温暖化、
あ、はい、
話最近聞きますか？ CO2 削減の話どっか行っちゃったでしょ、うん、でも気温は高い、気温は高いって皆さん言ってません？温暖化だ、異常気象だってことは聞くでしょ、うん、でも温暖化とか CO2 削減の話聞かなくなったでしょ、うん、マスコミからですよ、うん、なんで聞かなくなったと、うん、どうしてできなくなったと思います？
何かが
証明される、うん、それもあるけど、一つはね、それを言い出したらあることが起きるんです。何か原発を動かせ、今日本の電力は東日本大震災以降原子力発電所を全部止めてる、うん、その代わりに電気を何で作ってます？今ソーラーなんか全然ダメよ今、うん、一生懸命作ってるけど、そうでしょ、基本的には火力発電です。そう、化石燃料で電気を作ってる。ということは CO2 はどんどん出てます。で、最初 CO2 をなくすために一番いい電気を作成する方法、作り出す方法、それで出たのが原発なんです。原子力発電は CO2 ゼロだから、皆さんわかるでしょ。だから原子力発電所を推進すると CO2 を削減できますよという話が一つあったの。 ところが今どうなってるか、原子力発電所が危ない、うん、だから日本のエネルギーは今石油に頼るんですね。で、古い火力発電所までも今稼働させてる。能率が悪いですよ、能率は。でもそれで電気を起こして結果的に電気代を少し上げてもいいじゃないかということで今やってる電力会社。でもちろん自然エネルギーをどんどん入れるって方向は出てるんだけど、なかなかこれ追いつかないです。だから皆さん新聞社は気分が悪いわけ。特に朝日新聞絶対言わない、ね、こういう裏を皆さん見てほしい。だから CO2 のこと言わなくなった。言ったら原発だって言われる、原子力発電所おかしいんだって言われる。それを言われないために言わない。それは彼らにとってね、CO2 本当は大した問題じゃなかったということがわかるでしょ。こういうのわかります？それがこの少子化もそうです。本当に少子化を考えるんだったらどうしないといけないの？この議員さんが言った通りですよ。3人以上子供を産まないと数字的にはこれ誰が考えたのか、数字的にできないんですよ。だから3人を産むようにっていう一つのね方向性というのは全くもって議論して正しいのに、それを女性蔑視だとか政治的センスがないとかという言葉で封印すると、どうやって少子化を解決する、皆さんどうやって解決します？じゃあ日本で人口増えないのに少子化解決する方法はありますか？うん、
一番最初の頃はね、なんかみんなが使う電力を減らしましょうっていう話があったんですけど、
あ、そういうのもありましたね、節電する。
もうすぐ消えてしまう
節電ね、うん、どうですか皆さん、子供が減っていく、今言う3人以上産みなさいとかなんとかって全く言えないとしてね、うん、じゃあもう自主的に日本の女性に対してね、もうお任せしますね、もちろんその子供を産みたいと女性たくさんいるわけだから、それはそれでいいんだけど、まあそれはもう国としてはね、不妊治療をね援助するとかそういうことはするかもしれないけど、今発言にあったようなことは一切言わないで、まあお任せしますと自然の設備にね、うん、そうした時にこの出生率上がると思いますか？
下がります。
フランスはこれにどんどんどんどん政治家が介入していったから上がったんですよ。子供を1人産んだらいくらあげます、2人目はいくらあげますと、給付が増える、税金が変わる、ね、そういう制度をもう網の目のように作ったんです。そういう国が関わったことで少子化が止まった、ね、じゃあ国がそういうことを話さないで少子化止まれますかって、どう思います？そういう人たちはどうやって少子化止めようと思っていると思います？日本で子供が生まれないんだからどうしますか？そこへつながるんですよ。だから移民なんです。外国から日本に来てもらったらいい。人口が減って日本人がね仕事にねついてもまだまだたくさん働き手がいるんだったら、外国から来たらいいじゃありませんかという考え方につながる。でそういう人たちの発想は何かと、日本人だけが住んでいる日本を壊したいんですよ。どう、皆さんこれどう思います？日本という国はね、まあ島国であるから外国人の方いらっしゃるけど、相対的に日本人がほとんどの国でしょう。アメリカに行ったら人種のるつぼです。ヨーロッパだって移民たくさんいますよ。日本は比較的移民が少ないね、少ない。だからどんどんどんどん移民を入れればどうなりますか？
日本民族じゃなくなる。
なるしね、日本の歴史を話せなくなるんです。授業で民族の歴史を話せなくなるんです。だって外国人も入ってるんだ。移民の子供を産んだらどうなりますか？私の親はインドネシアです。私の親はフィリピンです。私の親はタイですという子供たちがいる中で、日本の民族の話できますか？ できないでしょ。日本の歴史話して大和言葉の話をできますか。だんだんできなくなるんです。これが少子化問題で、ね、日本の子供女性たちが積極的に子供を産まなくてもいいですよというふうに仕向けようとしている思想的背景です。これしといて、共産主義者はこれを考える。日本という独自を持ったね、この文化を壊したい。その最後の目的は天皇制廃止だから。まあそんなことをちょっと今日ね、この梅雨のジメジメした時にね、皆さんお話しさせていただいて、だからもうね、本当に私たちはね、多角的な面から世の中の動きを見ていかないと、本当にその時その時起きていることのね、奥に潜んでいる、この私いつも言いますでしょ、思想的な背景を見抜かないと、本当に世の中に起きていることがね、見えなくなるんですよ。で、私はいつも言うんです、皆さん聖書を学ぶということは、その目を神様がくださる。もう私は本当に楽しいと思う、自分自身で聖書を持って聖書を片手に世の中を見つめることのね、喜びを感じます。この聖書が示した、神が示した、神が掲示した絶対的な原理原則があるから、どんな問題をもね、見抜くことができる。そしてこの堕落の現実と神の救済の歴史を思うとね、人が考え思うことの奥の奥が、皆さん、私別に特別なんじゃないんですよ、これを学ぶと見えてくるの、自然に。わかる？朝日新聞読むと行間に書いてあるんだもん。もう行間に書いてある、この記事は書かないぞと書いてある。こんな事実には触れないぞと書いてある。本当によくわかります。ね、まあこういう話ばっかりしてもさ、時間なくなるかやめますけどね、あの働き方改革なんかもね、騙されちゃいけませんよ。あれもね、働き方改革って知ってますか。今国会で一番中心法案として出しているね、内容です。あれなんかもね、まあ、いろいろ言いたいことあるんだけどね、よくあの新聞等で言われてることや、ね、マスコミが話してることは甚だ一方的、一方的。だからそこもちょっと皆さん知っておいてください。だからまあ12日ね、米朝首脳会談があって、もう早速いろんなこと言われると思いますけど、どうぞあの話半分に聞いておいてください、参考まで。でそれを話聞きながら今日言ったようなことで、ちょっと皆さんね、こう見抜く目を持ちながらね、聞かれたらいいんじゃないかな、そんなこと思います。まあそれぐらいにしときましょうか、ね、はい。じゃあ皆さん聖書の内容入りますけど、皆さん聖書を学ぶと本当に見せてきますよ。今日ねこのヤコブ書を皆さんともに学んでますけど、私もヤコブ書をね長い時間かけて皆さんお話してますけど、人間の心の内にね潜むいろんな思いというものをね、ヤコブは見抜いてこの書を書きます。本当にそれがね今も変わらないなと思う。私たちの思いは、私たちの心はね、昔も今もそんなに変わってはいない。これは本当に悲しいことかもしれませんけれども、それを感じますよね。今日皆さん、ヤコブが書いている言葉、もう一回じゃあ4章、はい、4節は前回やりましたので、今日5節と6節をもう一回ね、見たいと思います。はい、じゃあ皆さん4章の5節を見てください。5節、こうあります。それとも聖書に、次のように書かれているのは意味がないと思うのですか。まずちょっと説明しますけど、ここにある聖書に次のように書かれているとありますけど、この鍵括弧でその後出てきますが、聖書にこういう言葉は厳密にはありません。聖書の中にね、それはどういう言葉か。神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをくださるというこの文章ですね。この中にね、神様が私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに深く愛していらっしゃる、そしてもっと豊かな恵みをね与えてくださるというふうにヤコブは書きましたけど、 この該当する聖書の箇所はありません。ですから聖書の言葉にはこれと同じものはないんです。しかしこれはね、また後で説明しますけどね、そういうことをヤコブは書いたんですね。どうして聖書にない言葉を書いたのかということはまだあるんだけれども、とりあえずそこに置いといてね、そのように、記されている。その次さらに、それでこう書かれていますとさらに続きます。それでこう書かれています。で、次の括弧がついています。神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになる。で、これは聖書の引用です。で、この箇所は箴言の、旧約聖書箴言の3章34節に出てくる言葉、そのままではありませんけれども、その言葉が引用されています。じゃ、皆さん箴言を開けてもらえますか。旧約聖書の箴言の3章、3章の34節、旧約聖書の994ページになりますね。はい、994ページ、旧約聖書3章の34節の言葉です。はい、下の段になりますけど、34節にこうありますね。主は不尊なものをあざけり、へりくだる人に恵みを賜る。はい、文章それ自体は少し意味がね、言葉が違いますけれども、意味合いはほぼ同じでしょうね。主は不尊なものをあざけり、へりくだる人に恵みを賜る。はい、ヤコブ書の引用は、神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるとなっていますね。はい、ここで皆さん、高慢なものと、それから謙遜なものというのが対比されて出てきます。箴言の言葉で言えば、不尊なものと減り下る人ということになりますね。さあ、今日皆さん礼拝のタイトルでありますけれども、その中に真実なる謙遜ということを書いていますね。まず最初にこの話をちょっとしたいと思いますけど、高慢なものと謙遜なものが出てくる。この違いは何か。高慢な人っていうのは、おごり高ぶる人というふうにまず一つ思うでしょうね。高慢というのはね、自らを高めて、そして自らを誇って、自らちょっとね、人を見下すようなね、おごり高ぶっている、そういう姿ですね、高慢。それに対して謙遜というのは、へりくだるという言葉でも書かれていますけどね、本当に身が低くてね、人の話をよく聞く、そして心を開いてですね、決して人を上から目線で見たり、あるいは裁くようなことはしないでね、本当に常に学びたいというような姿勢を持ってですね、近づいてくるような人、本当にあの人は謙遜でいい人です、謙遜で柔和ですということは、ある種キリスト者の美徳でもあります、ね。さあ、皆さんそう考えてみるとね、皆さんにとって高慢な人ってどんな人をイメージしますか。謙遜な人というとどんな人をイメージしますか、ね、高慢な人、おごり高ぶっている人というとどんな人を思い浮かべますかね。それに対して非常に謙遜だという人はどんな人を思い浮かべますか。皆さん、それはこのような話ですね。聖書でいう高慢とは何か、聖書でいう謙遜とは何か、ね、皆さん高校時点を行けば、高慢な人、高慢という言葉には意味が書いてあるでしょう。謙遜と引けばね、謙遜の意味が書いてありますよ。そしてそれは一般にこの世の中ではそのように理解します。しかし聖書はそれと同じかどうかわからないね。そうでしょう。だからあえてこう書いたんです。真実なる謙遜、この真実なる謙遜というのは、神様の目から見た謙遜であって、聖書が言う謙遜であって、 私たちが思っているへりくだる謙遜であるということとは違うかもしれません。そう考えると高慢もまたそうかもしれない。ああ自分はそういう人とは思ってないけれど、決して高慢だと見られたこともないけれど、でもね、聖書的な意味で見ると私は高慢だったのかもしれないと思うかもしれませんね。しかし逆にこの世の人からはあの人は傲慢だと言われている人が、神の目から見れば実は最も謙遜な人だと言われるかもしれない。そうでしょう、まあ、別に皆さんこれはあの悪く取らないでほしいけれどもね、例えば亡くなった赤木牧師はね、ある意味でね、この世に対してはちょっとね、ちょっと奢ってるところがありましたよ。なんでこんなに手首を振るんですか。あ、なぜかといえばね、特攻兵としてね、命がけの戦地に赴いてよ、そしてまあ特攻崩れという形でね生き残り、戦後の激動の時代を生き抜いてきたんですよ。しかも一人でね、何でもできると言って生き抜いてきた。だからこの世の中のものについてある種ね、この見下す思いを持ってましたし、自分が成してきたことに対する一つの実績もあったからね、当然まあそういう気持ちにもなっていたと思います。まあ座布団何枚も重ねられて育ってみたりね、それ人を顎で使うようなことをしてきたわけですから、それは一見どうですか、高慢に見えるかもしれません。おそらく赤木先生に出会ってね、普通にですよ、普通に話したらちょっとこの人ね、何かおごり高ぶってるようなところがある人だなというイメージを持たれるかもしれない。でも私たちは知ってるんですよ、赤木先生ほど謙遜な人はいなかった。なぜか、皆さん聖書で言う高慢はね、聖書で言う謙遜はね、神様との関わりだから、人との関係は関係ありません。赤木先生は神の前にどれほどへりくだっていたかを私はよく見てきました。もう神様がこうだといえばね、涙を流して火を打つ人ですね。自分がどう思ってようがそんなものを脇に置いて主よと言って火を打つ人でした。そしてそれは最後の最後ね、息を引き取るその時までそうでしたよ。皆さんに何度も話しましたけど、復活節の日にね、自分は礼拝に出るんだ、そのために冬を越して風邪をひかないように気をつけてね、暖かくなったら礼拝に参加しよう、そうずっと思ってらっしゃいました。冬を乗り越えてやがて復活節がやってくる、その数日前にね、肺に穴が開いてまた入院しなきゃいけなくなった。この冬ずっとそのことに注意して復活せずに、キリストと共に復活の場に臨むんだと思って備えてきたのに、その数日前にね、息が苦しくなって救急車を呼ばなきゃいけなかった。でもそんな苦しみの中でね、赤木先生は翌朝救急車を呼ぶまでの間、走り書きのようにしてメモにしたためていた言葉、私の思いと神の思いは違っていました。その次、恐れ入りました、うん、私はなんと高慢だったんだろう、そんで赤木先生思われたんですよ。私は勝手に自分で復活せずに礼拝に行くんだと決めていた、神の御心が何かではなくて自分の希望。でも皆さん考えてたら、この希望って悪しき欲望ですか、不義なる思いですか。誰が見たって信仰の世界において復活節に、キリストの復活の場に礼拝に臨むってこんな素晴らしいことないし、誰が見たってそれは非難されるべきことじゃないでしょう。赤木先生が願ったことは本心の願いでもあるでしょう。でも神様はその思いをね、砕くかのようなことを起こした時に、赤木先生が素晴らしいのはね、恐れ入りました。ああ本当に神の御心というのはどこにあるのかね、その心はね、皆さんどう思います、どれほど 謙遜だろ。だから赤城先生を信仰の目で見たときに、これほど謙遜な人はいないですよ、そう言えるようなね、人格だったということを本当に私はいつも思い起こします。それを考えたら皆さん、この世の人に対してはこうだああだと一見ですよ、傲慢に語っているように見えても、問題はここ、本当の謙遜は神様との関係です。逆も言えるんです。みんなには本当に謙遜に腰低くしてるたくさんいます。でも神の目から見たらその人は傲慢かもしれない。なぜならば神に対して心を開かない、神に対してね、耳を傾けないから。皆さん、モーセは柔和な人だった。なぜか神の前に絶対的に服従していった。皆さん、謙遜な人というのは結局ここなんです。いいですか。傲慢な人、それは神よりも自分を高めるでしょう。神よりも自分にとって大事なことを大切だとする人です。その人がどんなにこの世の人から見たら腰が低くて謙遜に見えたとしても、神様との関係において、神様が願うことよりも自分自身を優先したとき、それは傲慢だということになるでしょうね。ところがそれに対してね、この世の中では少しそういう評価じゃなかったとしても、神に対する時は何よりも神を愛し、神を尊び、神の願いに生きようとする、そして究極的に自己をなくして神様に従おうとする気持ちを持った人がいたとするならば、その人は本当に謙遜な人である。だからイエス様はご自分のことを柔和だとおっしゃったでしょう。ご自分のことを謙遜だと言えたのはなぜか。でもパリサイ派の人の前に立ったイエス様はどうですか。立法学者、パリサイ人をね、叱責するイエス様はどうですか。人々はどう思っただろう。それまで宗教指導者として多くの人に尊敬されていたのに、その人に大衆の前で恥をかかせるんですよ、イエス様。サドカイ人がそれまで利権を独占していた神殿でね、弟子たちを引き連れて見分け読みをするんですよ。何の権威があってあなたはそんなことをするんだと言われたじゃないですか。その姿はね、イエス様の姿はね、時にそれは傲慢に映ったかもしれません。でも神様の目から見たらイエス様ほど謙遜の方はいらっしゃる。私たちはそのことをね、注意しておられます。もちろんね、この世で傲慢になると私は言ってるんじゃありませんよ。そこ勘違いしないでください。イエス様は神様の前にどこまでも謙遜であられたがゆえに、その真実な謙遜のゆえに起きた行いが時にこの世には傲慢に移ったかもしれないと言ってるのであって、傲慢に振る舞ったということを言ってるのではありません。だからモーセだってそう、イエス様だってそう、謙遜に上で生きたというその生き様はね、神様との関係における生き様であって、人々には時にそれはね、謙遜には見えないかもしれません。でも私たちはよく知ってます。この世でね、謙遜だと思われる人知ってますよ。でも心の中はどうか、ものすごく傲慢だったでしょう。謙遜を装ってる人はたくさんいます。偽りの謙遜がね、あるんです。でも神様はここでね、はっきりと私たちに語っているのは、誠の謙遜とは何かということでありましょう。ヤコブはこのね、信玄の言葉を引用しながら教会にいる信徒に語りかけているんです。本当に謙遜でありなさい、神の前に謙遜でありなさい、そうすれば神は豊かに恵みをあなた方にくださいます。そこで皆さん、何があるか。神の恵みを体験するために一番必要なことは謙遜であることだということ。その謙遜とは、神を何よりも大切にし、 神の前に絶対的な愛と信仰、信頼を持って従うことです。これがアダムがあのエデンの園で果たし得なかったことなんです。聖書はいつも私たちに問いかけるのは、あのエデンの園でアダムが神様に聞き従い、神様の御言葉を命とすることができなかったことをいつも私たちに思い起こさせ、そしてあのアダムのようでないようにと諭します。そこに皆さん謙遜のね、真実があることを今日知っててよろしいでしょうか。だからそういう意味で私もね、本当にあの赤木先生のように神様の前にはね、謙遜でありたいなと心にいつも戒めながら歩むんです。神様から言われたらね、ああそうでしたと言ってね、恐れ入りましたと言える心をね、いつも持っていたい。まあこうしてね、皆さんの前でいろいろとね、何かあの上から話をしてますけど、神様の前には謙遜になりたい、そうでしょうね。まあでもまあ本当に皆さん分かりますよね、この話は。私たちの人格ね、神に似たものとなるという人格をね、本当に得るためにはね、この謙遜という道をね、歩むこと以外ありません。そしてアウグスティヌスは言ったんです。神様はそれを私たちに求めていますよ、謙遜であることを求めていますよ、そして私たちに変わっていくことを求めていますよ。その時アウグスティヌスはこう言ったの。神は求めているものを自ら与えてくださるお方です。皆さん、神様は私たちに何かしらを求めるけれど、その求めるものを我々が得ることができるように与えてくださいますともおっしゃるんです。そこに神の恵みがあるんだというんです、ね、しかしその恵みを売る方法は謙遜であることですよ。さあ、そこで皆さんそのことを知った上でね、もう一つその前の段です。聖書には実際書いてないんだけれども、聖書の言葉としてヤコブは書きました。聖書には書いてないといった意味は、聖書にその通りの言葉がないということであって、この言葉の内容それ自体は聖書にありませんが、この言葉が意味する内容は聖書にはあるだろうと、神が妬むほどに私たちを愛しているという表現は聖書の中にないことはない。一つは出エジプト記で、ちょっとじゃあ皆さん出エジプト記をね、あげてください。この旧約聖書ね、出エジプト記の、じゃあ分かりやすいところで34節をね見ましょうか。あ、ごめん、34章を開けていただきますか。34章の14節というのがあります。34章の14節、出エジプト記ですね、旧約聖書の151ページ、旧約聖書151ページ、34章の14節をお読みしますね。いいですか。あなたは他の神を拝んではならない。主はその名を熱情と言い、熱情の神である、ね。あなたは他の神を拝んではならない。主はその名を熱情と言い、熱情の神であると書いてあります。実はこの箇所は他の聖書では妬む神であると書いてあります。小泉さん、それ口語訳妬みになってますか、ね、つまりこれね、妬むという表現と熱情という表現と訳が分かれてます。で、今言った口語訳だとか新海訳は多分妬みだと思いますね。新共同訳は熱情になっています。実はこれ言葉としては言い換えることができるからなんですよね。で、妬みというと皆さんね、基本的に否定的な言葉です。あまりいい言葉じゃないですよね。 で、ギリシャ語でもね、妬みという表現は否定的な意味にしか使いません。ということは皆さん、このヤコブ書はギリシャ語で書かれているので、妬みという表現は否定的な言葉としてしか普通は使われないことです。だからこれを神様に使うということは実は不適切です。まあ、しかしね、一方でこの妬みという表現は今言った熱情という言葉にも置き換えられるので、まあ、妬む神という言葉を熱情の神と置き換えてもいい。ただ言えることはね、妬むほどに愛している、熱情の限り愛しているという意味において、神様が私たちを愛しておられるということは変わらないんです。で、問題は何を愛しているのかということになりますね。私たちのうちに住まわせた霊をと書いてありますから、私たちそれなりに、私たちそれ自体を愛しているというよりも、厳密に言えば私たちのうちにある霊を愛している。その霊とは何か。その霊というのは神様が天地創造の時、はい、創世記の2章7節、皆さんよく知っていらっしゃる、その花から命の息を吹き入れたと書かれてある、その時私たちの中に住まわせた霊のことですね。その霊を神様は熱情的に愛しておられるという。そういう意味なんです、ここはね。だから皆さん、神様はね、私たちに与えてくださったね、私たちの鼻から注ぎ込んでくださった神の似姿として私たちをお作りになった時のその霊をね、私たちのうちに住まわせ宿らせておりますけど、その宿らせている霊をこよなく愛していらっしゃるという話なんです。それはもうね、独占したいという愛です。この愛は独占的な愛です。もう他のものを振り向いてはいけないというのは、神様がおっしゃるには、もう私だけを愛してもらいたい、私だけを愛してほしい、そういう思いでもあります。皆さん、他のものに目を向けたら、神様がある種妬みの心を持つという意味でもあるんだけどね、それを皆さん聞いた時にどう思いますか。どう思いますか。神様以外のものに目を向けたら、神様が妬みを起こすといったらどういうふうに思いますか。
嬉しい。
嬉しい、ね。まあ普通そう思うだろうね。いや、そんなに私たちのことを神様は愛おしく愛していらっしゃる、私だけを見てほしいとね、独占的な愛でね、私たちを見ておられる。それは本当に我々から見れば、神様のその愛を思えばね、いやー、こんなものをそんなにまで愛し愛しんでいらっしゃるんですか。喜びが湧いてくることは分かりますよ。でも皆さん、今日この神様、これどういう意味ですか。愛絶なる神、この愛は愛の愛じゃないですよ。悲しいという愛ですよ。しかも哀絶ということは、悲しみが耐えることがないという。皆さん、今日最後にお話したいのはね、神様が皆さんを妬むほどに愛していることを、皆さん本当に神の愛をね、喜びとして感謝として恵みとして受け止めることはいいんですけど、そこで止まったら今日の箇所の意味がわからない。ヤコブはどうしてこの手紙の一連の流れの中で、神が妬むほどあなた方のうちに住まわせた霊を愛しておられるんですよということを言ったんでしょうか。この手紙の中でヤコブは何を言いたい。キリスト者、すなわちクリスチャンに対して語ってるんです、この手紙は。そのクリスチャンが何をしてるんですか。よそ見してるんです。具体的に何をしてるんですか。
勧誘。
そうでしょう。勧誘してるんでしょう。神に背いた者たちよとなぜ呼びかけたんですか。この背いた者ってのは皆さん覚えてらっしゃいますね。勧誘ですよ。勧誘をしているから
その者たちに神様はこんな風に語っていることがわからないんですかとヤコブは書いたんでしょう。なぜあなたは神以外のものに心を向けるんですか。神様はあなた方の中にあの天地創造のその時に注ぎ込んだその住まわせた霊を妬むほどに愛していらっしゃるんですよ。ということは皆さんここから何がわかる。ああ神様私をそんな風に愛してくださってありがとうございます感謝ですで終わっていいですか。昨日稽古のやつと話をしててこの歌詞を読みながらね先生が稽古のやつをおっしゃいました。ここには神の悲しみがある。皆さんこんなこと神様に言わせていいんですか。考えてみて、なんで神様以外のものに心を向けるの。神様がお前のことを私は妬むほどに愛してるんだって神様に言わせることぐらい失礼なことはないんです。考えてみてください皆さん。そしてその神様が言ったらああ嬉しい。なんでですか。それで嬉しいながらまた勧誘するの。もっと言えばいくら勧誘しても神様は私を愛するでしょう。そんな話ですか。皆さん今日はそのことを心に込めていただきたい。私はこのね箇所を通してね皆さんに言いたいことは神様がこんなことを言わないような心苦しくて悲しくて心が痛くていけないんですよ、ね、どうして妬むほどにあなた方を愛していると私が告白しなければならないのか。なんで神様が妬みを起こさなきゃいけないんですか。その神様が妬むほどにと思われるということはどれだけ私たちが浮気をしているかということでしょう。勧誘しているかということですよ。だから今日皆さん世の友とならず神の友となりなさいと私前回話しましたけど、神の友になるためにはこの哀絶なる神の友にならなきゃいけないのよ。この神様の友になることが友です。愛されて嬉しい、こんな友じゃありません。こんなことを言わなきゃいけない神様の前に同じく涙を流して神様本当にあなただけを見なければいけない。この人類がね勧誘していること、このように告白しなきゃいけない神様、あなたの気持ちが痛いほど私にも分かりますと言えるときね、神様は皆さんを友と呼んでくださる。悲しみの神の友になることが真実の友じゃないですか。その神様の前に神様あなただけですという告白をすることが本当の謙遜じゃありませんか。そうでしょう。だから皆さん今日の箇所はね決して神様の愛を妬むほどの愛を受けて心を潤されて、ああそういう私たちに神が恵みをくださるんだと言って神の恵みを賛美する説教じゃありません。私たちは自分の至らなさと誤解と神の心情にとてもたどり着かない幼い幼い自らの心を恥じてね、今日は悔い改めを持って神の御前にもう一度謙遜なるものとなって立つことじゃないだろうかと思う。そう考えた皆さん今日のこの神様の告白はね本当に言葉では表せないけれども哀絶なる神の告白である。悲しみが絶えることのない神様のね告白であると私は思います。皆さんもう神様にこういう言葉を告白していただいてはいけないと思います、ね、本当に妬みの心が起きるっていう愛の関係において妬みの心が起きるっていうことはどれほどの痛みですか。 皆さん愛する人との愛する人との関わりの中で妬むっていう心が起きること、どれほど大変、苦しい、悲しい。神様がイスラエルをどれほど愛しましたか。本当に夫と妻として愛してきた。その妻がね、他の神々のところに行っては姦淫を繰り返す。そのことはどれほど神様にとって苦しいでしょう、悲しいでしょう、辛いでしょう。それを持ってほしいんです。そういう私たちをも愛してくれる神様の愛に酔うんじゃなくてね、まあ、それは恵みとしてその愛を受けることを喜ぶ時があってもいいけど、もうそろそろ皆さんはその世界をどうぞ一歩抜け出してね、愛を受ける皆さんかもしれないけれど、その愛してくださる神様の心情に寄り添う皆さんになってほしい。神様に寄り添う私たちになりましょう。神様はこう言わざるを得ないのはなぜなんだろうかと、神の心情をおもんばかり、神の心情を手繰り寄せ、神の心情の中に入り込んでいく信仰に入っていきたい。どうでしょう、それが本当の信仰じゃないですか。私はそんなふうに皆さんが神様のことを思ってくださったら、神様はどれほどどれほどその哀絶なる思いの中で喜びの涙を流すだろうかと思う。慶子先生話聞きながら私は感動しましたよ。いやー、神の心情を知るとはこういうことだなと思って、自分たちのことを思うんじゃなくてね、神を何よりも思うことが謙遜です。まあ、そんなことをね、最後思いましたから、どうぞこの言葉を今日ね受け止めていただいてね、皆さん哀絶なる神というちょっと聞き慣れない言葉かもしれないけれど、この言葉を皆さん哀絶なる神様っていう言葉をね心に刻んでほしい。そして謙遜であるということの真実の意味を知って、皆さん自身が信仰におけるね新しい一つのね歩みをね始めてもらいたいと思います。皆さんこの6月どうぞ雨の潤いの中で、皆さん心をもう一回ね、天の雨の恵みで潤しながらね、そこから咲き誇る花はね、今までと違う花を咲かせてください。哀絶なる神の友となるための花を咲かさないといけない。そして暗闇の中をただ蛍のように飛んでいる神の悲しき光をね見ることのできる皆さんにならないといけないです、ね、神様の心情をどうぞ皆さん知るものになってほしいなと。それを知ることができたら、私たちの生活はおのずとそこから変わります。言われなくて、それが本当の意味でのね信仰が結ぶ身ではないのかなと思います、ね、もう結論、神様を知れば知るほど、もうこれだけです。神様を知れば知るほど人は変わります。神様を知らなければ人は変わりません。もう神様を知るということ、これが人生の目的そのものです。
アーメン。
そう言わざるを得ないね。神様を知ることです。神様を知ること、心情を知るということがどれほど尊いことか。はい、それじゃあそんな思いで皆さんまた1週間ね会いに行きたいなと思います、はい、どうぞ皆さん雨の音を聞きながら、本当に良いものにも悪いものにも降らせてくださる雨の恵みを感じながらね、どうぞこの1週間心をねどうかそんな思いで満たしていただきたいなと思います。はい、それじゃあ賛美を捧げて終わりたいと思います。じゃあ今日は87番を賛美して終わりましょう。それでは87番を賛美して終わりたいと思います。はい、ではお願いします。 はい、それでは聖餐式をしていきましょう。